こんばんは、鈴健です。桜、侍の苔、日踊り坂46の滝野さん、八重田さん、小泉さん、お疲れ様でございました。2021年3月30日火曜日、この時間は鈴健がお送りしていきます。いや、滝野さんが、日踊り坂46として最後の放送ということでね、3月いっぱいで、グループを卒業されるということなのでね、まあ、最後の放送だったわけなんですが、本当に、卒業おめでとうございます。そして今後の活躍期待しております。あのさ、もうこのくだりやめる？もう年度末だしさ、もうあさってには新年度始まるわけだから、このくだりやめる？いや、前もなんかちょっとやめれるタイミングあったんだけどね。結局、まあ今日まで続けてますけども。まあ、きっと次の放送でも続けるかな。わかんないけどね。まあ俺のさじ加減なんだけどね。いや、まあ3月ですよ。終わりですよ。もうあさってには新年度をまあ迎えるわけなんですけども。まあこの時期ね、やっぱり移動だったりとか、まあ引っ越しだとか、そういった人が多いわけなんですけども。まあ俺はね、なんもないね。見事になんもないね。移動もないし、まあ俺じゃなくって、その、周りのね、一緒に働いてる、まあ同僚の人もね、全く移動とかなくってね、なんも変わらない4月を迎えますね。まあ強いて言うならね、この春から、バイトの子でね、この春から社会人になる子が結構いて、まあ結構ごそっと、まあ卒業というかね、辞めていく子が多いんで、まあそういった点ではね、新生活が始まるなっていう感じはするんだけど、まあ個人的には特に何もないっすね。まああと最近の出来事で言いますと、やっぱりね、プロ野球がね、無事に開幕しまして、で、まあ、開幕カード3連戦はすでに終わったわけなんですが、これ以上は喋りません。なんでかっていうのは、察してください。あんまり思い出したくもないかな。もう察してください。ということで、ネガティブな話になる前にさっさと始めてしまいましょう。鈴健のミッドナイト番外地。改めまして、こんばんは、鈴健でございます。この時間は鈴健のミッドナイト番外地をお送りしていきます。まあ、こんばんはとか言ってますけど、実はこの収録朝8時半にやってます。全然ミッドナイトじゃないんだけどね。まあ、いろいろあってね、朝早く、収録しているわけなんですけれども、詳しいことは、メイントークで、していきたいと思います。さてですね、ここでリスナーの皆さんにお知らせがあります。次回のミッドナイト番外地、ゲストが来ます。そのゲストはしじみさんです。まあしじみさんのこともね、この番組のリスナーの方だったらご存知だと思いますけれども、同じスプーン出身の、まあ配信仲間として結構普段からね、仲良くさせてもらいまして、交流も結構あるんですけれども、まあもちろんね、六畳記も、毎回聞かせていただいてますけれども、実はね、しじみさんとちゃんとお話ししたことってないんだよね。まあ僕はね、しじみさんの配信聞いてますから、声はいつも聞いてますし、少し前にね、別のポッドキャスト番組に一緒にゲストで出たんですけども、そこでご一緒させてもらったんですけど、まあいかんせんね、大人数での収録だったんで、がっつりこう絡めなかったので、まあ今回はね、初めてしっかりお話ができる機会をね、承諾いただきましたので、個人的にもね、すごく聞いてみたいこととか、話したいことね、すごくあるので、もう今から楽しみにしております。そこでですね、皆様からメールを募集したいと思います。次回ゲストのしじみさんに聞いてみたいこと、このテーマでね、募集かけたいと思います。意外とね、 まだまだ謎に包まれてるしじみさんですからまあこれを機会にね、聞いてみたいこと、確認しておきたいことなど、ありましたら送ってください。それとですね、まあ、せっかくね、しじみさんもバラエティラジオやられてるので、せっかくなのでコーナー的なことをねやろうかなと思ってます。その企画がですね、しじみ P こんな番組どうですか、そんな企画をやってみたいと思います。もうしじみさんといえばね、これまでに、吉祥寺ミッドナイト6畳とか、ゴーゴー電波バカノポリス、そして今の6畳機、あとはね、スプーンの方で、人気番組でした、スプラジというね帯番組担当されてたりとか、もうさまざまな人気番組をね、作ってきたしじみさんですから、そんなしじみさんにね、もし六畳紀の次に新番組をやるとしたら、こんな番組がいいんじゃないですかっていう番組案を、募集したいと思います。真面目にね、こういう番組やってほしいっていう内容でも OK ですし、もちろんおふざけボケ回答でも OK です。まあ、しじみさんの腕があればね、きっとうまくさばいてくれると思いますので。まあ、こんな番組どうですか、しじみさんっていう、番組案も合わせて募集したいと思います。メールはですね、僕のツイッターの固定プロフィールにリンクが貼ってありますので、そちらから送ってください。僕のツイッターの ID、鈴健アンダーバー AM、SUZUKEN アンダーバー AM でございます。また、ハッシュタグミッドナイト番外地にてツイートしていただきますと、こちらもお便りとして読ませていただきますので、合わせてぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、締め切りなんですが、4月の4日日曜日の正午までに送ってください。よろしくお願いいたします。ということで、次回のミッドナイト番外地はしじみさんがゲストに来てくれます。お楽しみに。ではここで各自で1曲。日向坂46、あざとかわいい。ミッドナイト番外地。
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと、聞いたこと、感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく聞いてください。
ねえねえ、原子の無駄遣いって知ってる？知らないの？
原子の無駄遣いとは、時間も空間も原子レベルで無駄にする番組である。せーの、
わしを吹いた交渉中。
鈴研のミッドナイト番外地。さあ、鈴研のミッドナイト番外地をお送りしております。なんで今回こんな朝早く収録してるかっていうと、ついさっきまでね、夜勤やってたんですよ。半年に1回ね、夜勤で棚卸しという作業が、あって、まあそれをねついさっきまでやってたんですけど、まあね、棚卸しはね、いろいろとあるんですよ。まあ前回はね、終了直前にバイトの子が、エアコンのカバー壊したりとか、そんなこともあったんですが、まあ、今回はね、俺と、店長と、まあ、もう一人、その時とはね、前回の時とは、別のアルバイトの子が来てくれて、で、まあ、3人でやってたんだけど、まあ、棚卸しのね、作業自体はすごく順調に終わったんだけど、まあ、夜勤中、当然、休憩があるわけなんだけど、まあ、普通の勤務だったらね、まあ、8時間労働とかだったら1時間の休憩なんだけど、夜勤の時は30分休憩を2回取るっていう、まあルールなのね。俺たちの店舗というかな。まあ会社のルールとして。で、その1回目の休憩の時に、まあ事務所にこう集まってきて休憩するわけなんだけど、まあ3人で話してて、何きっかけか忘れちゃったんだけど、お笑いの話になって、で、そのアルバイトの子は、 普段なんかこう自分からこうガンガン喋るようなタイプじゃないのね。どっちかというとこう聞き手側のタイプで、なんかこう話振ったら、ああわかるわかるとか、まあねーとかね、まあそういう感じの子なんだけど、急になんか熱が入ったというかスイッチが入った感じになって、すごいねお笑いを語り始めて。で最近マジカルラブリーがお気に入りだという話になったのね。でそしたら店長の方も、あマジカルラブリー面白いよねみたいな感じで結構入ってきて、でそのアルバイトの子が、いや村上さんのツッコミがすごく好きで面白いんですっていう話をしたら、店長の方がね、いや私は野田さん派だと、野田さんがクレイジーな感じがすごく面白いっていう感じになって、でアルバイトの子がさ、もうスイッチ入っちゃってるから、いや村上さんですよみたいな感じになって、なぜかアルバイトの子と店長の絵、マジラブは村上派か野田派かですごい激論が繰り広げられて、でも村上さんのツッコミがあるから野田さんのボケが生きるんですって、いやでも野田は野田で面白いんだと、みたいな激論がずっと二人の間で交わされてて、俺ずっとボケっと見てたんだけど、そしたらさ、急に俺の方にさ、いや鈴健くんどう思うみたいな、村上さんのツッコミうまいと思うみたいな感じで聞かれて、なぜか俺巻き込まれて俺何に巻き込まれたんだろうと思いながらさ、まあまあまあ面白いですよねマジラブみたいな感じ で話に乗っかってさ、で村上さんの話すると、いや村上さん面白いですよねってこうアルバイトの子が入ってきて、で野田さんの話をすると、やっぱ野田クリスタル面白いよねって店長が入ってくるわけ。なんかさ、俺の立ち位置がさ、朝まで生テレビのさ田原総一郎さんみたいになってんのよはい、じゃあ今ねアルバイトのこの子、村上さんが面白いという意見がありましたけども、これどう思いますか。はい、じゃあ店長、野田クリスタルさん面白いです、確かに面白いです、もう本当にそんな感じなのでなんか今度その話の流れからね、アルバイトの子はどっちかっていうとお笑い第7世代とか、まあ、それより若い超若手の子が好きらしいのね。で店長はどっちかっていうとオードリーみたいなこう第6世代とか第5世代のあたりの芸人さんが好きだという話になって、またここで激論が繰り広げられるわけですよでまた俺は田原総一郎さんになってさ、はい、じゃあお笑い第7世代霜降り明星さんとか面白いですけどもみたいな話を振って、でまあオードリーさんとかM1 はすごく面白かったですけども、もうずっと生テレビ状態だったから俺でまあ30分の休憩、あっという間に激論が繰り広げられて終わったわけよ。で一旦作業に戻って、でまたそれぞれが黙々と作業するから静かになって、でまた3時間ぐらい経ってから2回目のね30分休憩を取ろうってなった時に、でこれまた何の話の流れか忘れちゃったんだけど、またアルバイトのこと店長でまた激論が繰り広げられて、その議題が森奈々さんが可愛いかどうかの激論が繰り広げられてでまた最初は俺ずっとまあスマホいじりながら、まあ、聞き流し程度に聞いてたんだけど、で、また鈴健くんはどう思うみたいな感じで、また俺巻き込まれて。で、森奈々は可愛い。いや、そうじゃないみたいな感じの激論ね。本人が聞いてたら可哀想だなって思うんだけど。その激論をね、朝4時半よ。もう2回目の生テレビですよ。はい、じゃあね、森奈々さんが可愛いとおっしゃってますけども。でまあ、夜通し作業して朝4時半よ。もう深夜テンションのマックスみたいな感じになってるから、もうね、全然収集つかなくって。で、結局30分経っちゃって、もう強制終了みたいな感じになったんだけどね。でもさ、そんな2人なんだけどさ、偶然にも意見が一致した瞬間があって、それがまあ1回目の休憩でね、マジラブ論争をしている時に、去年の M1 面白かったか面白くなかったか問題みたいなのがあって、まあ、そこでマジラブがね、優勝してるから、その話の流れ出たんだけど、鈴賢くん去年の M1 決勝面白かったって聞かれて、はい、俺面白かったですよ。マジラブも面白かったですし、僕はおいでやすこががすごい好きでしたって言ったら、ほぼ2人同時にさ、それはないって言われて。あんだけ朝まで生テレビ状態でこう議論してたのに、急においでやすこがだけはそうでもないっていう風に俺に突きつけてきてなんか急になんか俺が滑ったみたいな感じになって いや、ちょっとあれだけはね、気に食わないんだけどもね。まあほんとそんなどうでもいいような論争を終えてさ、まあ結局朝6時半ぐらいまでかな、作業しててさ。で、まあ一通り終わって、じゃあお疲れ様ですと。もう完全に日が昇ってる状態よ。で、夜通し作業してたからさ、やっぱね、眠いし、深夜テンションで疲れてるしっていう感じだったんだけど。でね、そのアルバイトの子が、まあ、冒頭でも言ったんだけど、今大学4年生で、もう4月から社会人になるっていう子。だから3月いっぱいでもうバイトを辞めますという子だったのよ。で、最後の勤務だったのね、その棚卸しが。で、まあもうその子、1年生の時からもうずっと働いてくれた子だからさ、もう結構長い間一緒に仕事してたのよ。で、じゃあもうお疲れ様でしたと。で、まあ長い間ありがとうございました。寂しくなるね、みたいな話をして、こう、別れたわけよ。でさ、まあ深夜テンションも相まってかな。その子がこう、帰り道ついてさ、ちょうど朝日が昇ってきて、こう、なんか、いい感じにこう、その子をさ、照らしてるのよ、日の光がさ。なんかね、ちょっとジーンできちゃったよ。ああ、もう最後か、と思って。なんかジーンできちゃったね。いやー、やっぱりね、深夜テンションって怖いね。
鈴研のミッドナイト万が一。
一人で抱え込まないでください。思い悩むすべての人々を救いたい。本当に小さな相談でも結構です。少しでも気になった方はクレジットカードとキャッシュカードの暗証番号、印鑑、免許証のコピーを添付の上、ubbi.softbank.jp までメッセージをお送りください。野村城はあなたの味方です。
言論の自由の名のもとに悪口と偏見で罵り倒す15分、毎週2回水曜土曜に放送中。それが野村城。
プログレ中華水曜日、毎週不定期配信中。YouTube ライブにて公開収録をしています。ちなみに水曜日には配信しません。それではさよなら、よろしくね。
ここはどこだ？ここは一体どこなんだ？
教えてやろう。ここはミッドナイト万が一。
品川区じゃね？いや違う違う違う違う違う。
さあではコーナー行きましょう。ボイス大喜利。さあやっていきましょう。ボイス大喜利のコーナーでございます。このコーナーは、みんなで大喜利を楽しんでいこうというシンプルなコーナーでございます。スプーンで聞いている方はトークの機能を使って回答してもらったり、その他プラットフォームで聞いている方はメールまたはリプライにて回答していただいて大喜利を楽しんでいくコーナーでございます。さて、今回やっていくお題、ジャパネット高田の神回、何があった。さあでは早速やっていきましょう。まずはスプーンでいただいた回答を紹介しましょう。ラジオネーム山犬漁師のおっさん。ジャパネット高田の神回、何があった。
だいぶストレスが溜まった高田社長が急に全裸になりだして、
私を買ってください
と大声で叫んだ回ですね。あれは良かったです。
攻めたね。社長攻めたね。これは神回だね。これはバズるでしょ。どっちかっていうと伝説の放送事故みたいな感じで、これはバズるね。続いてメールでいただいた回答を紹介しましょう。ラジオネーム OG。 ジャパネット高田の神回、何があった。電子辞書を手で持って画面を開いた瞬間、手が滑って足元に落ちてしまう。恐る恐る画面を開けると液晶画面が割れず、丈夫にできているのがいいんですよと自己回避。図らずともね、液晶のなんていうか強度をね、宣伝することになったということですよ。これどっちかっていうとあれだろうね、あの社内の中で社長こんな風に放送事故を回避したんですよ、伝説ですねっていう神回かな。いいですね。では今回いただいたのは以上ですね。ありがとうございます。では、次回募集するお題最後に発表しましょう。次回募集するお題、入社式の社長の一言に 新入社員全員が、は？社長、なんと言った。まあね、入社式の時期ですけれども、社長がね、新入社員に向けてなんかよくわかんないことを言いました。さあ、どんなことでしょうかというお題でございます。次回はね、しじみさんが来ますので、コーナーないので、次次回紹介するという形になります。スプーンで聞いている方はこの後トークのページ作っておきますので、そちらから回答お願いします。その他プラットフォームで聞いている方はメールまたはリプライにて回答お願いします。メールは僕のツイッターの固定プロフィールにリンクが貼ってありますので、そちらから送ってください。僕のツイッターの ID、鈴剣アンダーバー AM、SUZUKEN アンダーバー AM でございます。皆様からの回答お待ちしております。鈴剣のミッドナイト番外地。
鋼のトマト、
ハガトマー。
鋼の絆へ届けよう、目指すは太陽トマト色。
元気に登場、愉快な仲間。
東海ザープロジェクトが愛知県東海市から
ニューウェイブ
を巻き起こすラジオ、その名も
鋼のトマト。
鋼のトマトはシーサーブログ、iTunes から絶賛不定期配信中。
ポロリもあるよ。
ねえよ。
朝に明るいラジオはいかがですか？今日は何の日？月曜金曜担当のさこたんです。
堂々とね。
火曜日担当のリゾーです。2
個も食べちゃいます。
水曜日各週担当のキラコです。
投稿されたんですよね。
水曜日各週担当ヨッシーです。よろしくお願いしますね。
木曜日各週担当のフミです。あと1話だけ見たい。
木曜日各週担当のベウです。
は大好きなんですよ。
毎週月曜日から金曜日の放送。夜な島、頑張るあなたを応援します。今日も元気に
いってらっしゃい。
ブン、アップルポッドキャストをはじめ8アプリケーションで放送中。鈴剣のミッドナイト番外地、バンチなんてない。
特撮放送
流星
シルバ ー,
シルバ
ー。説明しよう。特撮放送流星シルバーは特撮について熱く語る恐るべきポッドキャストである。フェザーノート、ミキアン、フジモッチの3人が特撮のエピソードやテーマを時に脱線し、時に妄想しながら話している。それが流星シルバ
ー。流星シルバーはシーサーブログから不定期配信中。 iTunes やポッドキャストアプリで検索せよ。君たちの熱いメッセージを待っている。合言葉は
ドドンパシー。
鈴剣のミッドナイト万が一。お送りしてきました鈴剣のミッドナイト番外地、そろそろお別れの時間でございます。まあね、やっぱり棚卸しはただでは終わらないですよ。絶対何かしら波乱があるからね。まあもう本当にそのままの感じを、今回お届けする形になりましたけど、いかがだったでしょうか。そしてですね、次回ゲストにしじみさんが来ますので、メールテーマ、そして、しじみさんへの新番組案、ぜひぜひ送ってください。締め切りは、4月の4日日曜日の正午までとなっております。皆様ぜひよろしくお願いします。さて、この番組、皆様からのメールお待ちしております。各コーナーへの投稿はもちろん、番組の感想、普通オタなどもお待ちしております。メールは僕のツイッターの固定プロフィールにリンクが貼ってありますので、そちらから送ってください。僕のツイッターの ID、 鈴剣アンダーバー AMSUZUKEN アンダーバー AM でございます。またハッシュタグミッドナイト番外地をつけてツイートしていただきますと、こちらもお便りとして読ませていただきますし、活動のモチベーションになりますので、合わせてよろしくお願いいたします。 さあというわけで次回は、ミッドナイト番外地2回目の、ゲスト回でございます。ぜひ楽しみにしていてください。ということで、よう楽しむ住人よ、番外地でまた会おう。お相手は私鈴賢でございました。